URL とはただいま不審地の意味、無線を愛するあまり変わり者のレッテル貼られた無線愛好家が満を持してお送りする無線だけに特化したオタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。さあ、というわけでございましてですね、今日は247回というようなことでございましてね、もう1月も19日ということで、もうあっという間ですよね、本当にね。ついこの間ね、QSO パーティーを楽しんだと思いましたらね、もうね、1月も半ば過ぎますからね。はい、まあ、今月はやはり、日にちは何日か経ったとはいえですね、いろんなお仕事その他ではですね、新年会やら何やら、集まり事がね、今月は何かと続くんじゃないかなと、そんな感じでございますよね。はい、まあ、私事でございますが、私のね、住んでおりますローカルのエリアのグループの新年会はなんと2月にありますんでね。はい、でなぜ2月かというのもありますんでね、実はローカルグループの中でですね、ローカルのコンテストをやってましてですね、それの表彰式を兼ねてるということでね、マラソンコンテストということで、一定期間どれだけ曲数を稼げるかということでね、年末からずっとやってるコンテストがありまして、まあ、そんなようなのがありましてですね、まあ、2月に新年会というようなことでございますがね、やはり新年会、まあね、いろんな新年会ね、出席されてる方多いと思いますけどね、この番組をお聞きの皆さんはね、やはり無線関係のですね、集まり、これが一番楽しいですよね。まあね、そんなローカル、あるいはいろんなグループのですね、新年会お楽しみではないかというふうに思いますけどもね。はい、というわけでですね、先週そうということで、毎年恒例のですね、お年玉プレゼント企画、早速先週、告知をしましてですね、募ったところですね、非常にもう初っ端からですね、今回は非常に多いですね。まあ今回の目玉としてはね、ケンウッドのハンディトランシーバー、の THD74 から始まりましてですね、アンテナ、それからケーブルセットも含めてですね、どれをとってもですね、かなり多く、ご希望の方が多いですね。複数、まあ、それぞれの、ね、商品にメールを送りいただく方かなり多いですね。まあ、一番多いのはやはりハンディキーがね、一番人気があるようでございますけどね、どれもね、非常に、抽選としてはね、まずまずの、倍率になってしまっておりますがですね、出さないと当たらないということでございますんでね、まだまだこれから出そうという方はですね、間に合いますんでね、今月いっぱいで、締め切りでございますんでね、まだ間に合いますんでね、ぜひ応募お待ちしております。はい、というわけでございましてですね、247回、早速お送りしたいと思います。
Hey guys, you are amateur radio maniacs. Do you know QRL? Hey, it's not Q-Chord. It's a radio show for amateur radio maniacs. Crazy two people speak about an amateur radio. QRL is broadcasted 2330 at Thursday night.
特集コーナー QRV。
はい、というわけでございまして、今日は QRV コーナーでございますがね、まあ、お正月早々ですね、 QSO パーティーやらね、なんやら、まあ、私は冒頭でお話しした通りね、ローカルグループの、マラソンコンテストなんか参加してたんですけど、まあいろいろとですね、ネットその他でもね、話題に上がっている部分もありますが、まあ、とにかくコンディションが今一つパッとしないですねという感じですよね。まあ、短波帯特にですね、国内、7メガあたりのバンドもですね、まあ、日中本来ならもう少し聞こえてもいいんですけど、どうもね、その弱い感じの開け方というかね、コンディションで、尻切れの QSO もですね、QSO パーティーの中にねありましたしね、ちょっとまあ非常にコンディションが良くないですねっていう話をですね、お互い、している QSO をよく耳にしましたけどもね、皆さんどうお感じになったでしょうかね。まあ太陽のですね、サンスポットナンバー、こちらもですね、お正月早々からゼロ更新がずっと続いてましてね、まあ10、20、まあ本当にね、低空飛行を続けてるという感じでございますけどもね、はい。まあ非常にその太陽の状況によって、 コンディションも大きく左右される。これはもう、そのまんまの状況でございますがね、皆さんもお感じになってるではないかなというふうに思います。まあ、あのコンディションは一重にですね、聞こえ方でね、いろいろとこう、今日はあんまりよく聞こえねえなとかね、まあ、そんなような、判断の仕方があるかと思いますけどね、実はまあ、これ前の番組で何回目かで、お伝えしたことがありますけど、IBP ビーコンというね、ものがですね、これが存在していると。これを活用してみようというね、お話でございますけどね。で、日本にはですね、JA2IGY、三重県の伊勢市、こちらの方から運用しているものがあるんですけども、これは世界中でですね、スケジュール、まあ、時間をぴったり合わせてですね、それぞれのエリアで、順番にですね、送信していると。こういうようなことでございますね。短波帯のアマチュア版の電波の状況を、まあ、国際的な規模で把握ができるようにということで、各国の、まあ関連団体こちらに、呼びかけをしまして、HF 帯のビーコンの整備と、運用体験というようなことを行っている、この IBP 活動を、まあ、実施していると。これは IARU の方のですね、皆さん方が中心となって行っていると。で、この活動としてはですね、アメリカとかカナダとかですね、ニュージーランド、オーストラリア、日本、中国、ロシア、スリランカ、南アフリカ、そしてケニア、イスラエル、フィンランド、ポルトガル、アルゼンチン、そして、ペルー、ベネズエラ、この16カ国のですね、団体が参加しているというようなことですね。で、この IBB の活動で設置されているビーコンは全部で18局ありますよということだそうですね。一部、まあ、故障補修のために停波中の局もあるようですが、こんな形で運用していると。で、1局あたりはですね、7秒なんですね。まあ、ID、まずこれコールサイン打ちます。例えばあの JA ですと、DE の JA1、JA2IGY。で、その後に1秒ずつキャリアがですね、送信されると。これは、ですね、100ワットから 0.1 ワットまで、それぞれですね、1秒ずつこう切り替えてですね、まあ、一つのまあサイクルが終わると。こういうようなことでございましてね、どのぐらいまであの信号が聞こえるかという判断にもなるというようなことですよね。はい。まあ、これがですね、全部で16カ国の団体で、それぞれ交代交代にですね、時間をそれぞれスケジュールしましてですね、送信していると。こういうわけなんでございますね。はい。そしてですね、まあ、これはですね、3分間でですね、18局は一回りしますんで、まあ、言ってみればですね、3分間で、まあ、各国のですね、まあ、状況、まあ、いろんな方面のですね、地方のまあコンディション、これがですね、把握できますよってことなんですよね。はい。まあ、このあたりがですね、この IBP ビーコンの、まあ、基本的な使い方でございますよね。で、周波数としましてはですね、14メガ、14.1、そして 18.11 で、それから 21.150、24.930、そして 28.2 と、この周波数帯がですね、それぞれ運用しているというようなことなんですね。で、それぞれバンドに合わせてですね、コンディションの状況が分かりますんで、まあ、これは、非常に効いててですね、非常にいいですよね。まあ、CW のですね、信号なので、まあ、コールサインを打ってですね、あとはそのキャリア、この出力を変えていくキャリアをですね、それぞれ受信、どのぐらいまで受信できるかというようなことでね、判断することになるんですけど、まあ、コールサインもそれぞれですね、公表されてますので、まあ、受信しやすいと思いますね。まあ、ID もですね、まあ、比較的、まあ、ゆっくりめのスピード、まあ、ゆっくりめでもないですかね。これは個人的にこう感じる差があると思いますけどね。これで、ID を打ってますので、どこの曲かというのが、わかるわけでございますよね。はい。まあ、アメリカとかですね、カナダとか、それぞれアマチュア曲と同じ、プレフィックスで、コールサイン、取ってますんでね。J の場合は JA2 とかですね。これすぐわかりますのでね。皆さん多分わかりだと思いますけどね。こんな形でコンディションが把握できるというようなことですね。まあ、本当にね、これ聞いてますと日によってですね、非常に S メーター、また時間帯によっても当然なんですけど、かなり多く、変化しますね。このあたりが面白いなというふうに感じますね。まあ、電波状況、これがですね、よくわかるというようなことでございますね。はい。まあ、この中でですね、一部、まあ、機器の、まあ、故障や、あるいはですね、点検等で止まっている場合がありますけどもですね、まあ、基本的にはですね、3分間ごとに、 18曲が一回りというようなことでございまして、それぞれですね3分ごとにそれぞれ送信する組が決まってますのでね、これは一覧表などがですね IBP ビーコンのサイト、あるいはですね、JAL さんのサイトにも載ってますので、こちらをご覧いただくと分かると思いますけどもね、一通り、どういう順番で一回りしてるかっていうのがすぐ分かりますので、大体この3分間でですねいろいろとこのコンディションが把握できると、こういう仕掛けになっておりますね。はい、まあ、昔は電波状況をですね、把握するために例えばですねその JJY、 これが短波で送信してましたよね。もう何十年もっていうわけじゃないですが、もう停波してもう残念ながら聞くことできないんですけど、ここの短波でですね JJY が昔、電波状況このね3種類、モールスを打ってですね、安定してるのか少し荒れ気味なのかとかね、いろんなこの状態が分かったりしましたけどね。また国内でもですね、HF 以外の周波数帯50とかでもですね、またそれ以上上も出てたかな、いろんなところでビーコンが出てますんでね、これを使って、まあ、機器の調整とかですね、まあ、例えばアンテナの方位調整、その他いろんな形で使えると思いますけどもね、このどこの場所で送信してるかっていうのが分かるビーコンですからね、まあ、いろんな使い方があると思いますけどもね、そんなようなのも出ているというわけでございますね。はい、まあ、HF 帯の方はね、このアマチュア向けのこういうビーコンももちろんありますけど、それ以外にやはりコンディションの確認をするためには、例えば昔から使われているのがですね、放送、まあ、いわゆる国際放送ですね、まあ、BCL をやってこの受信状況を把握する方もいらっしゃいますしね、また業務局でもいろんな局が昔はまあ出てましたのでね、この辺の受信状況が、いつもとどうかなっていうのをね、判断材料にされる方もいましたしね。はい、まあ、ただまあ最近はですね無線機の方も、まあ、スペアのようにバンドスコープがついてますのでね、それの、この表示のね状況から、これは今日よく聞こえてんなとかね、賑やかだなとの一発で分かるように最近なりましたんでね、便利になりましたけどもね。はい、まあ、こういうようなですね昔からのですねやり方、こういったものも使ってですね、いろいろ判断するという材料に、お使いいただくのはどうかなというふうに思います。まあ、サイクルのですね、24、これがどんどんこの低迷期になってきましてですね、これからますます悪くなるというようなことでございますので、そんな中でもですねやはり全く聞こえないということではありませんのでね、このタイミング等を見計らってですね、このコンディションを把握しながら運用するというのはこれ一つの方法かと思いますのでね、まあ、こう不安定さを楽しむというのもねアマチュア無線の一つの醍醐味でもありますのでね、お楽しみいただけるのではないかなというふうにね思います。はい、まあ、これからねいろいろ来年でしょうかね、DX ペディションね、ブーベ島が来年あたりかなといろいろ情報も上がってきてますんでね、コンディションがね非常にいい時にね、ペディションに当たるといいななんてね思ってるんですけどね。はい、まだまだですね私はDXCC の方もですね残ってるところがたくさんありますんでね、本当にまだまだ、これからでございますけどもね、皆さんもいろいろ狙ってるところあると思いますけど、コンディション次第というようなことでございましょうかね。はい、というわけでございまして、今日はですね IBP ビーコン、この辺のお話をお送りいたしました。楽曲コーナーでございます。まあね、時期に合わせてという曲でも全くないんですけどね、今日はマドンナのですねマテリアルガール、これをお送りしようかなと思ってますけどね。はい、ね、マドンナさんもねもうすっかりいいお年になってるとは思いますけどね、このマテリアルガール、それからライクアバージンとかですね、もうヒットした曲たくさんありますけどね、本当に元気ですよね。はい、今もねガンガン活躍されているんじゃないかと思いますけどもね。はい、今日はその中からですねおなじみマテリアルガール、こちらをお送りしたいと思います。
街のシンボル、スカイタワー西東京、リピーターも設置している多目的電波塔はおなじみ夜間のライトアップで翌日の天気をお知らせしています。併設する貸会議室タワープラザはこの春リニューアルオープン、時間貸し料金制で24時間利用が可能、無料駐車場完備、飲食も可能なので懇親会、展示会、講演会の会場に最適、企業の研修、サークルの活動場所としてもぜひご利用ください。運営は地元企業で安心、株式会社田梨タワー、地デジアンテナ工事も承っております。今すぐスカイタワー西東京で検索、お問い合わせお申し込みは電話 042-467-1187、 042-467-1187 でも受け付けています。新青梅街道沿いの鉄塔、それがスカイタワー西東京です。
みんな様のイメールを紹介する59。
はい、59コーナーでございます。まあ、59コーナーもですね、はい、通常のメールもたくさん来ておりますのでね、そちらの方もご紹介しつつですね、はい、今回のお年玉プレゼントの中にはですね、番組に対するコメントをぜひお書きくださいという部分がありましたんでね、そちらの方もですね、皆さん面白いコメントたくさんつけてきていただきましたんでね、そちらも、おいおいご紹介していきたいなというふうにね思います。で、まず最初はですね、今年初めてですかね、J1ELH 対さん、いつもありがとうございます。久しぶりでございますね。はい、本日は年末年始の当局の無線関連のネタをメールいたしますということでね、いただきました。はい、まずはですね、新年恒例 QSO パーティー、当局も QRV して各局に新年の挨拶をしておりましたところ、ある局長さんから、いつもラジオの QRL でコールサインやお名前が出ているタイさんですよねとお声掛けいただきました。QRL 自身の方と新年早々 QSO できたのは、今年は大変幸先の良い、無線ライフのスタートが切れたのではないかと思います。まあ、こういうの嬉しいですね。はい、私の方もですね、この QSO パーティーではですね、お声をかけいただいた方でですね、やはり、お聞きいただいている方が何局さんもいらっしゃいましてですね、こうやってお声掛けいただくのは非常に嬉しいですよね。本当にありがたい話でございます。またね、こうやって毎回たくさんの、ね、メールをいただくのも本当にありがたい話でございますね。はい、引き続きまた今年もですね、よろしくお願いしたいなというふうに思います。さあ、そしてもう2つ目は、年末年始は比較的まとまって時間が取れることから、日頃できない作業をされている方の多いと思いますが、当局は実家シャック、これはタイさんのですね、きっと博物館の方じゃないですかね。はい、実家シャック設置の TS900S、 こちらの電源、PS900S 修理、これは昨年9月に高電圧ブロックコンデンサーがパンクしたのでやっと交換しましたということでございますね。修理完了後に実家に持ち込んでのテストと合わせて AC 電源のリモート管理を実装しましたと。で、電源リモート管理といっても大して大げさなものではなく、実売価格3000円程度という低コストのスマートコンセント、あ、これありますね、スマホアプリを使ってね、はい、こちらで自宅からオンオフができるということで、まあ、遠隔でいわゆるそのエイジングとかがねできると、こういうようなことでございますかね。はい、ELH 大さんのこのご実家にはですね、ケンウッド、特にね、そのケンウッド博物館と言われるかと思うぐらいの非常にですね、昔からの名器がですねたくさん並んでおりましてですね、しかもそれが全てもう感動品ということですからね、まさに感動そのものなんでございますけどね。この TS900、 これもね名器でございますがね、これの PS900S、 この電源の修理というようなことでございましてね、まあ、古い無線機ですとね、皆さんご経験あると思いますが、もう大抵はこのコンデンサーがですねやられちゃうんですよね。で、まあ、この交換できるコンデンサーであればいいんですけどもね、比較的大きい、ブロックコンデンサー、その他はですね、やはり最悪の場合はネットとかでですね、オークションなどでもですね、出品されているものをですね使うとかですね、そういうものに限られてしまうんですけどもね、まあ、昔のこういった無線機を使うというのはですね、非常に、このコンデンサー含めて、この手間もかかるんですけどね、こういった手間をかけながらですね、使い続けるというのは非常にいいですよね。はい、どうもタイさんありがとうございました。また今年もですね、大変不備なですねメッセージお待ちして、おりますので、よろしくお願いしたいと思います。もう一方、あ、これは前にもメールいただきましたね。埼玉市中央区の、徳江さんです。はい、JCC134405、7L4SCQ 徳江ですということでね、いつもネットで聞いていただいておりますということでね、ありがとうございます。先日はオール埼玉コンテストで QS をいただきありがとうございましたということでね、いつもの放送と同じ声が聞けて嬉しくなり、ついということでね、 はい、そうですか、 SSB かな FM かな、はい、当局的にはあまり電話モード出ないんですけどね、はい、お正月はですねいつもこういうコンテスト、それから KSO パーティーではですね普段出ないバンドやモードにも出ますのでね、はい、電話モードでですね更新いただいたかなと思いますけどね、ありがとうございます。ここのところウォーキングをするように、言われており QRL の過去の放送を聞きながら歩いておりますということでね、3週間分聞くのがちょうどいいくらいの歩数ということですね。3週間分ということはまあ1時間半ぐらいということなんでしょうかね、はい、そうですね、まあ、1時間以上だいたい歩くとねウォーキングも非常にいいですよね、はい、ということでございますけどね、はい、クリスマスイブは埼玉県小玉郡上里町、こちらの方からも 3.5 の CW ありがとうございますということでね、よくね移動されてるということですよね、はい、ありがとうございます。まあ、年末年始はそういうわけでですねローカルの、マラソンコンテストにも参加していますので、なるべく曲数を稼ぐということもありましてですね、この期間中開催されるコンテストはですね、いろいろと参加しているということでね、これ以外にもですね、オール兵庫コンテストとかにもですね参加してたりしましたけどね、はい、多くの方にお会いできましてね本当にありがたい話でございました、はい、ぜひねまたFB の、移動運用、それからですねまた FB のメッセージありましたらですね、メールをいただきたいなと思います。どうも徳井さんありがとうございました。
안녕하세요みんな QRL って知ってる？これは Q コードじゃなくて、知らないの？頼むわよ。マニアックな内容盛りだくさん。毎週木曜日23時30分 QRL、 これを聞かなきゃもったいない。
はい、というわけで今日もお送りいたしました、QRL でございますけどもね、まあ、今日はQRV コーナーの方で、まあ、ご紹介しましたビーコンでございますけどね、まあ、HF 帯のコンディション本当今一つパッとしない状況でございますけどもね、最近また、昔懐かしい、まあ、懐かしいというわけじゃないですかね、OTH レーダーの、パタパタパタパタいうノイズがね時たままたバンド中広がったりする時がありますよね。またそれからその他にもわけのわからないノイズがですね、こう急に出たりとかですね、なかなか電波環境もですね、この年々このいろんなノイズがねどうしても出てくるようになりましたよね、はい、本当にノイズの本当に少ないところでですねのんびりこう更新したいなっていうのもあるんですけどね、なかなかそういうのも難しいですね。特にこういうまあ、都会というかね、本当に人口雑音が多いところで住んでますとね、絶えず S が触れてますからね、はい、これもある程度当たり前になっちゃうんですけどね、そんな中でですねノイズをかき分けてですね、弱い信号とかですね、カスカスの信号をなんとか受信してですね更新するっていうのは、まあ、楽しみではありますけどもね、はい、できればもう少しのんびり更新もしたいなっていうのはありますけどね、はい、皆さんのところではいかがでございましょうかね、はい、さあというわけでね、はい、先週から始まりましたお年玉プレゼントも、番組の中で お話しした通りですね、公開後から非常に、反響が良くてですね、まあ、非常に多くの方にですね応募いただいております。まあ、今月いっぱい、ずっと受け付けておりますんでねよろしくお願いしたいと思います。一応今のところですね、まあ、ほぼ全部確認しきってるかな、応募の方法とかですねこのあたりこれを皆さん注意書きの方をお読みいただいているようなので、きちんとですね、一つのメールで一つずつですね応募いただいてますし、大体皆さんよく忘れがちなですねご住所が、ね、書いてない方とか、ね、たまにいるんですけど今回はそういったことが、ね、全部ないようですね、はい、皆さんきちんと書いていただいてますのでね大丈夫かと思います。またもし送信しちゃった後にですね忘れてる事故と気がつきましたらまた同じようにね送りいただければ結構でございますのでね、はい、抽選の際にはですねその辺を全部確認してですね全部ひとまとめにして、大抽選会を行うというようなことにしておりますんでね、はい、ぜひですね皆さんご応募お待ちしております。 1回応募いただければもう結構でございますんでね、はい、複数同じものを送ってもですね1回限りの抽選ということになりますんでね、はい、ぜひ一つよろしくお願いしたいと思います。さあというわけでですね、まだまだあの寒い日が非常に多く続きますけどもね、雪の多い地域の方もいらっしゃいますし、またねカラカラの寒い日が続いているところもいろいろありますけどもね、どうぞあの風邪などひかないようにですね暖かくしてですねお過ごしいただきたいなと思います。それでは今日も QRL をお聞きいただきましてありがとうございました。また来週お会いしたいと思います。
それではまた次回お送りしましょう。
この番組は無線機と新宮県オーディオのウェブショップ FB サウンド田無がお送りしました。 73 and 88